白い杖のカンちゃんです。第9回の放送です。この番組は障害者の皆さんと地域をつなぐ情報地域交流番組です。 FM 放送とインターネット放送を通して生活に必要な地域の情報と障害をお持ちの方の声を届けていきたいと思います。それではまずはじめにこの番組のホストお二人をご紹介しましょう。神田正嗣さん。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。堤隆さん。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしく。
ではまずはじめに恒例の自己紹介ということでですね、神田さんからお願いします。
はい、白い杖のカンちゃんです。ゴールデンウィークも終わりまして皆さんお疲れでしょうが、この5月のに綺麗な花も咲きますので、みんな皆さん頑張って過ごしてください。以上です。
はい、京都丹後市にあります丹後視力障害者福祉センターに所属します目の相談員、京都府から委託された目の相談員です。神田さんも今花の話をされましたが、今日の収録日あたりでも藤の花がいろんなところに見れまして、実は私もその藤の花の色のシャツを着てきましたけど、
素晴らしい、はい、
そんなようなことです。よろしくお願いします。
はい、よろしく
お願いします。紫のシャツよくお似合いですね、堤さん。はい、そして進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
神田さんのかんちゃんのお困りごと相談コーナー。
はい、はい、わかりました。また踏切の事故のことで、舞鶴でも、事故がありまして、まあ、負傷された方が、冥福をお祈り申し上げます。それに私奈良県で、踏切事故で死亡された方が、から早1年経ちまして、まあ、それなりに、点字ブロックの、設定を、国土交通省からいろんな形で、ガイドラインしていただきました。 ただしまだ、渡り切るまでの、エスコートゾーン、それなりに誘導ブロックがまだ、審議の最中です。そこでやはり、国土交通省からも言われておりますが、各地域の、団体視覚障害者の方が実際に、今の現状を見ていただき、私たちの、希望通りに訴えするのも、いかがかなという声を出してくださいということがありました。それと、もう一つは、それに絡んで、歩行するのにはやはり信号を渡るのには、歩道をやはり安全に渡る、まあ手引きの、誘導ブロックないし交差点とかいろんな我々が日常生活に欠かせない道、そこに白線の、線が、極端に消えてわからない状態もあります。そこで我々はやはり、皆さんが、一体となって、ある悪い箇所、それから、つけてほしい箇所、それはみんなさんが頑張って、行政に訴えしたり、それから、国の方にも、お願いしたり、そういう形で何とか行きたいと思います。そこで、今日先ほどお話しさせていただいた、交通、踏切の、事故がありまして、その件で現地行かれた堤さんにちょっと内容等々、それから、西舞鶴には私たちも、要望してきてきました、展示ブロックが、ちゃんと、私たちの希望に沿えるような、設置をしていただきましたので、それもまた堤さんの方からちょっと現地を 見ておられましたので、ちょっと報告をお願いいたします。堤さん、はい、お願いします。
はい、わかりました。それでは先に、展示ブロックの方からお話します、西舞鶴駅のですね、京都交通のバス乗り場側の展示ブロックが実は傷んでいたのを私もずっと見ておりました。それが先週の金曜日に行ってみますと、きれいに、傷んだところが修復されていました。 1枚1枚ボルトで留めてもらって4箇所ぐらいを、きれいに修復、手間も暇もかかったと思いますけれどもされておりました。でこういったことの要望が、まあ、時間はかかったにしてもきちっとされていたことについては良かったなと思っています。はい、それから踏切事故についてですけれども、4月の10日午前9時ごろに、高野にあります京都丹後鉄道の遮断機も警報機もない踏切で、電動カーですね、電動車椅子ですね、これに乗られた男性が跳ねられて亡くなるという痛ましい事故が起きました。でここに行ってみますとですね、まあ、報道でもあったんですけれども、そういった乗り物に乗った状態で左右確認するとなかなか土盛りがしてあって確かに見にくいようなところでした。でしかも遮断機もなくないので、警報機もないので音が出ません。列車の音だけです。それを察知しながらそこを渡るというのは本当に危険なんだろうなと思いました。地域の方からもここは危ないんやということで、そこをあえて通らないというふうなこともあるようですので、そういったことについてはこれから改善してもらえればなと思います。全国にはこの遮断機も踏切もない、いわゆる第4種踏切というそうですけれども、全国で3067箇所も今のところあるそうです。で遮断機つけるに、ね、1000万円かかるというのを私も前から聞いておりましたので、はいはい、なかなか大変だと思いますが、こういった小規模な踏切、まあ、改善していただく余地があるのかなとは思っております。以上です。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。身近な道路環境ですとかね、うん、踏切について皆さんもお気づきのことがありましたら躊躇なく声を上げていただきたいということもあるかと思います。神田さん、堤さん、ありがとうございました。
はい、よろしくお願いいたします。
かんちゃんのお困りごと相談コーナーでした。はい、さて続きましては吉田美和の耳休めコーナー。
はい、パチパチパチパチパチパチ
パチパチパチ
パチ、はい、
このみんな違ってみんないいということでね、はい、今日もコーナー進めさせていただきたいと思います。今日はですね、うん、ちょっと変わったことをしてみたいと思うんですけれども、はい、私の体験談をお話しさせていただきたいと思うんです。どんどん、
はい、
相槌もくださいませ。
はいはい、わあ素晴らしい。どんな体験ですかね。
お願いします。
はい、
私もね、こう女性ならこうという固定観念とは一部異なる体の特性を持っております。ターナー症候群という生まれながらの疾患を持っております。はい、そのことについてお話ししたいと思います。私はですね、現在38歳、この舞鶴で生まれ育ちました。
はい、
今もうすぐ3歳になる男の子を子育て中なんです。私は結婚と同時期の2014年29歳の頃、ターナー症候群だということが判明しました。ターナー症候群ってね、ちょっと聞き慣れない言葉かなと思うんですけれども、
はいはい、
こう染色体の変化によって起こる生まれながらの体質なんですけれどもね、典型的な特徴としましては低身長だったりですとか二次成長が起こらないっていうことがあります。いわば小学校高学年ぐらいで体が止まってるっていうことなんですね。
あ、なるほど。
はい、私も自身も高校生になっても生理もないし、くびれのないこう小学生みたいな体型でね、不思議な体だなって自分自身でも思っていました。はい、でもですね、あんまり気にしないようにしてたんです。もともと楽観的な性格だっていうこともありますけれども、あんまりストレスに感じてもかえって体に良くないのかななんて思っていました。そういう体のホルモンのことってね、なんですけれども、はい、高校の保育科を出てからは子育て支援関係の仕事をしておりまして、28歳の頃ですかね、友人夫婦の紹介で夫と出会います。結婚の話が出た時に、私は結婚を考えるなら話しておきたいことがあると言いました。生理がまともに来たことないし、子供を持つのは難しいと思うって伝えたんです。すると彼は驚きを見せるでもなく、とても冷静でした。彼は彼の両親が不妊治療をして自分が生まれたことを話してくれて、 子供のこと以前に私の体をきちんと知った方がいいから、彼の両親が行っていた京都市内のクリニックに一緒に行こうと言ってくれました。はい、そのクリニックは不妊治療などが専門で大きな病院だったんですけれども、ある時担当してくださってた先生にターナー症候群って知ってますかと聞かれました。私は初めて聞く言葉だったので、知りませんと答えて、血液検査で簡単に分かるということだったので、ターナー症候群かどうか検査してもらうことにしました。その検査のことを夫に話しても顔色一つ変えずに、とても落ち着いて話を聞いているだけでした。で、検査の結果が出てターナー症候群だと分かったんですけれども、私はこの結果を聞いてかえって気持ちが軽くなりました。この感覚分かりますでしょうかね。自分の体にクエスチョンマークだらけだったんですね。説明がつかない状態、なんでなのって言われても私も分からないみたいな感じだったんですけれども、その疑問のアンサーをもらえたような気がしたんです。はい、ですがね、このこと一番伝えるのを躊躇したのが実の母でした。楽観的なだけが取り柄のような私なんですけれども、さすがに母をちょっと悲しませることになるのかな、言っても困らせるのかな、なんて思ってたんですね。でも言わないわけにもいかないので母に伝えました。すると母なんて言ったと思いますか。ちょっと変わってるんです、うちの母。わー素敵、だから美和ちゃんは素敵なんだねって言ったんです。
ああなるほどね。
なんかね、心が救われた瞬間でした、
はいはい
はい、親の気持ちとしては元気に産んであげられなくて私のせいでごめんねという思いになるのは自然なことなのかもしれません。ですが子供自身も自分の存在がお母さんを傷つけてるのかなとか、自分ってかわいそうな存在なのかなという思いになることもあったりするもんなんですよね。そう、はい、ごめんねって謝られるということは自分ってかわいそうなんだって、そのことによって改めて受け止めてしまったりもするわけなんですね。ごめんねの代わりに、それでもそれを乗り越えて生まれてきてくれたんだ、ありがとうって、そのことあなたを抱きしめてあげてほしいと思います。ターナー症候群だということが分かった時に夫が提案してくれたのは台湾での卵子提供でした。日本ではまだ卵子提供に関する法律が整っていないので台湾での卵子提供を提案してくれたんですけれども、私が最初に思ったのはそれってめっちゃお金かかるよねっていうことだったんですけれども、で卵子提供なんてそこまでするべきかなという思いもあったんですが、後悔するよりはできることがあるならやっておこうと思いまして、卵子提供を受けることにしました。それが決まってからはたびたび台湾のクリニックに通うことになります。最初に院長先生との面談があるんですけれども、院長先生に聞かれました。美和さんは自分のことをかわいそうだと思いますか。いいえ、私は私のような遺伝子の状態だと 98% の確率で生まれてこられないそうなんです。残り 2% の確率で生まれてこられたことに感謝してますって答えました。スタッフさんが涙しながら通訳してくれて、私もいろんな思いがあふれてね、その時涙が出ました。それから何度か移植を繰り返しましたが、なかなか妊娠には至りませんでした。私も夫も子供をあまり望めないことが前提で、後悔しないようにできることがあるんだったらやっておこうっていうスタンスだったので、あまり気持ちが追い詰められることはなかったんですが、不妊治療で苦しい思いをしている人は本当にたくさん、しかも意外と身近にいるんですよね。不妊治療に限らなくても、いろんな物事を一つのことだけにフォーカスするとどんどん良くない方に思えてきます。でも大きく捉えると結果的に良かったって思えることもあるのかなと思います。私やあなたが幸せになるために世間体や周りの批判っていうのはあまり重要でないと思います。 批判、そうですね、批評っていうのはあまり重要ではないと思います、うん、会いたい人に会ったり、あなたが心地いいと思える時間を過ごすことで自然といい流れに導かれたり、迷ってたことがあ、こうしようって決められる瞬間が訪れたりすることもあります。話すこと、お話しすることって手放すことにもつながるって言いますが、私もね、はい、こうして話をすることで気持ちが整理できたりですとか、私が体験したことを肯定的に受け止めることができています。さて、台湾に通って何度も通ってようやくの妊娠、妊娠検査薬っていうのがありますけれども、あれで陽性が出た日、赤ちゃんの心拍が確認できた日、空には虹が出ていました。ですがここからまたいろいろ試練があったんですけども、それはまた別の機会にお話しさせていただきたいと思います。そして2020年6月、無事子供が生まれました。帝王切開で生まれたんですけれども、生まれた日と1歳の誕生日、2歳の誕生日にも空には虹が出ていました。本当に家族を巻き込んでいろんなことを乗り越えての治療、妊娠、出産でしたが、我が子と出会えたことはそれらをすべて感謝できるほど大きな奇跡です。そしてこれまでの体験、思いがあったからこそ、人様の力を借りてとかそういう思いにならずに胸を張って母だと言える部分もあります。命がつながっていろんな人に出会えたり、いろんな経験ができたり、当たり前のことって何一つなくって、今日この日を過ごせていることにも感謝です。あなた、ラジオをお聞きのあなたもですね、あなたはあなたとして生まれたことが素晴らしいと思います。生まれてくれて、出会ってくれてありがとうございます。私の話は以上です。お時間いただきありがとうございました。
はい、
いいね、なんかね、素晴らしいね、あの吉田さんの、勇気がね、やっぱりご主人にもつながり、またお母さんにもつながり、またそれがあの神さんの恵みですかね。まあ、ジュニア君もここへスタジオ来られてね、元気な、姿でね、はしゃいでおられる姿、まあ、これはやはり勇気を持って声を出して理解していただくように、受けたまりました。本当に素晴らしい、体験発表でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。お時間いただいて嬉しかったです。
そうですよね、まあ、あのここのスタジオの収録の前にお母さんも話にされてました。本当に素敵だと言われたお母さんも、うん、お会いしましたし、うん、夫の方も、うん、子供さんを見ながら、あ、奥さんがここで放送されるのをこう見守っておられるという姿も何度もお見受けしてます、はい、そうやって皆さんと一緒にこう子育てもしておられるんだろうなというのはよく分かりました、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あの他の番組で少しこのことをお話ししたことあるんですけれども、はい、この番組で改めてお伝えできたこと、はい、私も嬉しく思います。ありがとうございました。吉田美和の耳休めコーナーでした。
はい、はい、パチパチパチパチパチ、はい、ありがとうございました。
ではですね、続きまして堤さんからの巡回訪問相談員からの情報をお願いいたします。
はい、短くお伝えします。はい、私は京都府から委託されたための相談員なんですけれども、この4月に実は、まあ、名称は変わりました。やってることは変わりないんですけども、京都府視覚障害者訪問相談員という、うん、まあ、単純明快な名前になりました。今までは京都府中途失明者巡回、生活指導員という難しい名前だったんですけれども、まあ、文字通りの相談員に なったというのはおかしいんですけれども、うん、いろんな相談をこれからも お受けしたいなというふうなことで、はい、改めて、気持ちを持ち直しているところです。はい、まあ、確かにいろんな、ね、難しいも、はい、相談もあるんですけれども、ぜひいろんな相談をお寄せいただけたらなと思っています。はい、
はい、堤さん、はい、ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
皆さんからの相談お待ちしております。さて、続いてはですね、ちょっとフリートークな感じで進めてまいりましょうか。
はい、
この春ドラマでね、スタートいたしました、うん、ラストマンというドラマが TBS 系毎日放送の日曜劇場枠で夜の9時から毎週日曜日放送になるんですけれども、それがスタートしております。主演が福山雅治さん、人気俳優さんですね、はい、もう他のキャストも豪華なんですけれども、
そう、
ね、はい、その盲目の捜査官を福山雅治さんが演じておられるということで、堤さんはご覧になったということで、初回放送を、
はい、昨日の夜、まあ、収録日の前の日だったんですが、はい、見させてもらいました。
ちょっとね、あらすじなんか詳しくちょっと調べておられたので、お話ししていただいてよろしいですかね。
はい、あの録画してもう一度見直しながら、はい、セリフとかをちょっとメモさせてもらってきましたので、ちょっとご紹介しますね。まあ、このラストマンというそもそもの名前はなぜそんな名前なのかということなんですが、事件を必ず終わらせる最後の切り札ということで、この名前が付けられたようです。まあ、もちろん架空の捜査官ですけれども、アメリカの FBI の捜査官のトップのような方のという想定です。で、まあ、この方10歳の時に、家が火事になって、まあ、ご両親も亡くなったんですが、その時に目を負傷して全盲になったというストーリーです。まあ、なぜこういうふうな仕事に就いたのかというのは、そんなハンディキャップがあっても仕事ができるだろうということで、アメリカに渡って勉強もしながら、最初はあの捜査のバックアップとかですね、例えば音声分析とか、プロファイリングとかですね、まあそういったいわゆる裏方的な仕事をしていたそうですけれども、だんだんと現場に出ていくことによって信頼を得ていったということで、そこに至るまでにもアカデミー寮の仲間に何度も助けられたというふうなセリフを、はい、福山さんが言われておりました。で、それとですね、あと、まあ、視覚障害者の方、まあ、神田さんもいろんなものをお使いなんですが、
はい、そうです。
白杖はもちろんなんですが、
はい、
食毒式の腕時計、
はい、
針の動きをパカッと蓋を開けて針の動きを指で触って時刻を知るという食毒式腕時計とかですね、
はい、
それからスマートフォンも使うんですけれども、この人、はい、音声も読み上げるものはもちろん、いろんな機能を駆使して、操作をして進めていくという方です。それからアイカメラというのも耳にこうつけてですね、目の代わりにある他の人にもその画面を電波というかそれで飛ばしながら見てもらって、歩いていく時にも時間の表示で3時の方向です、12時の方向に人がいます、9時の方向に曲がってくださいとかですね、まあ、そういったことをしながら捜査を進めていった場面がいくつも出てきました。
はい、最新のものがたくさん出てきましたよね。
そうですよね、
テクノロジーの進化、はい、そのドラマの中でもセリフにもありましたけれどもね、
はいはい、
いろんなものを駆使して自分は、うん、こう操作することができている。
そうですよ ね、
我々視覚がね、やっぱりこう手にかけてやっぱり欲しいなるようなね、ものが、出てかなりやっぱり我々に、ね、勇気を与えるようなねドラマになっていくんやないかと、私も思っております。
その中でですね、私このセリフがとてもこう印象的なんですけれども、はい、紹介しますとですね、まあ、お願いですと、助けてください、はい、目の代わりになってください、でさっき言いましたテクノロジーの力によって多少は自由に動けるようになった、しかし、自分が足手まといになる人間が周囲に余計な負担をかけていることは分かっているんですよと、あとは周りの人たちが一緒に働こうと思っていてくれるかどうか、それだけなんですと、まあ、こういったセリフを言われたわけですけれども、まあ、これはまさに神田さんも含めていろんな人たちがいろんな人と一緒になって力を合わせながら、まあ、援助もいただきながらいろんな活動をされている、まあ、この役が刑事であったということだけで、あとは他には あの、うん、ね、神田さんにもこう知れながら置き換えても、
はい、
神田さんもそういう実践を歩まれとんだなというふうなことを、
そうですね、
はい、思いましたね、
はい、まあ、今の、ね、チームまだだしに、ね、似たような、やり方でね、私もちょっと、魅力的な、感覚を持たせていただきました。
ました。ラストマンの話題ということでね、
はい、
お伝えしました。あと2分ほどお時間ありますので、堤さん、あの、眼差しからの報告いかがでしょうか。
はい、そしたらですね、簡単に報告させてもらいますと、うん、先月じゃないな、もう3月なので、先々月21日に、うん、舞鶴市の社会福祉協議会さんが主催した行事が行われまして、そこで、チームまなだしの活動紹介とか、視覚障害の方の日常生活とかですね、参加者の方に展示を体験していただくとか、いろんな取り組みを紹介させていただく行事を実施していただきました。中曽であったんですけれども、約40人の方が参加されて、はい、まあ、ここに至るまでには社協さんがチラシを配ったり、いろんなところで声をかけていただいて、はい、この方々が来ていただきました、はい、で、多くの感想もいただいて、はい、まなだしの機関誌にもすでに掲載をしてもらっておりますけれども、はい、情報が届かない、あるいはつながりの中にいない人たちにどうつなげていくかというふうなところを考える機会になったとかですね、まあ、いろんな感想も寄せていただいたので、こういった取り組みを主催していただいた社協の方々にも、はい、改めて感謝を申し上げたいですね。神田さん、
はい、その通りです。本当にありがとうございました。
はい、それからですね、農園も引き続きしておりますけれども、今いちごがたくさん実りつつあって、はい、真っ赤ないちごがとても美味しくもいただけるような季節になっています、会員の方でなくても、もし行ってみたいなとかいう方なら、ぜひ声かけていただいて来ていただいたら結構ですし、車椅子の方でも収穫できるように今準備を進めています。
遠藤はどうですかね。
遠藤もですね、
はい、
ちょっと小ぶりではあるんですけれども、はい、食べれるものがもうできてきておりますので、はい、玉ねぎも900本皆さんで植えたのが、はい、本当に順調に育っています。またぜひ来てください。
はい、お願いします。
はい、まなざしからの報告ということでありがとうございました。白い杖のかんちゃんです。この番組は目の不自由な方や高齢者、障害者の皆さんと地域をつなぐ情報地域交流番組です。この番組へのメッセージ、感想、お困りごとなど募集しております。この時間は番組のホスト神田正嗣さん、堤隆さん、進行はFM 舞鶴パーソナリティの吉田美和がお送りしました。それでは
またお会いしましょう。